はい、どうも、フリーアジェンダでーす。
おはようございます。
はい、はい、引き続きクラブハウス同時収録というか、生放送中。
はい。
はい、今回のテーマは
カレンドリー。
うっす。
ヒカルさんもツイートしてましたもんね。
昨日、そうですね、カレンドリーが資金調達、
うん、
評価額3ビリオンドラーズ。
いや、やばいよね。
シャンジェン億円。
うん。
マジかって感じ。
ね。僕はそれ以上に驚いたのは、これ8年やってるプロダクトなんだっていうのに。
わかる。わかる。
お前どこに隠れてたのみたいな。
お前さ、めっちゃわかる。
お前、俺が新卒の時からあってよかったってことだろみたいな。なんであの時出てこなかったっていう。
しかも前回の調達は5500万とか。
そう。
どういうことっていう。
ね。
謎にも程があるよね、これ。
むちゃくちゃブーストラップでやってきたんですね。
うん。どうすか、カレンドリー。
でもカレンドリーさ、あれ、僕、なんか、個人的には、割と僕、広めてる方だと思うんですよ。
ああ。
2019年、18年ぐらいからずっと使ってて、ミーティングの挑戦めんどくせえっつって。
はいはい。
カレンドリー使ってて、で、僕が、こう、そのリンクを送ると、これ便利ですねっつって、予約した人が次から自分を使い始めるみたいな、バイラルが効くんですよね。
あ、そうだね。
うん。っていうので、結構、その自分とやり取りする人の中ではカレンドリー使う人多いんですよね。
カレンドリーでもそんなにいいか？
あともう一個会社でも導入してて、会社の面接の調整と外部面談の調整も全部カレンドリーに預けてるんで、いわゆる秘書がやってるような仕事、うん、秘書の方とかに投げてる仕事の大部分はこれで済んでるっていうのが
いい
ですね。
うん、僕は結構ずっとミーティングバード派で、
はいはいはい、
でミーティングバードなんかどっかに買収されて使えなくなって、
うんうん、
で迷子になったとこにカレンドリー使ってたんだけど、
うんうん、
まあもうカレンドリー課金しなきゃ先に進めないなってなった段階で、
うん、
日本製のスピアが出てきて、
そんなのもあるんだ。 あ、うん、あれか、 SPIR 的なやつ。
SPIR、
はいはいはいはい。
でスピア使おうかなみたいな感じで試しそうとしたところ、
うん、
あのそのツイートに創業者の人が普通にコメントしてきてくれて、お願いしますみたいな。ああ、ありがとう。で、それで結構心意気を感じたから、スピアを今使ってる。
ああ、いいですね。え、スピアは、その、まあ、ちょっと比較できないと思うんですけど、どうですか？
いや、まあ、シンプルで、
うんうん、
使い勝手は結構良くて、
うんうん、
でも、その、枠を作るじゃん、調整中の。
うんうん、
そうすると、その調整中みたいな枠が、カレンダーに入るんだよね、うん、全部。
ああ、なるほど。
ここブロックみたいな。で、確定すると消えるみたいな感じで、それは結構いけてない、いけてないから、
うん、
そうじゃないんだよなって昨日ツイートしたら、やっぱりまた創業者の人が拾ってくれて、
うんうんうんうん、
で僕が望んでる UX は、
うん、
でもその、ミーティングバード、カレンドリーも、カレンドリー違うか、うん、あのさ、既存の予定があるところにかぶせて枠を作れないっていう風な設計のサービスもあると思ってて、
うん、カレンドリーはそうっすよ。
そうだよね。
うん、
それも結構嫌で、
うん、
なんかその、作業ブロックとかって入れてるところあるじゃん、自分で。
まあ、
人によると思うんだけど、
あるあるある。
そういうところって別にさ、まあ、重要な予定だったら別に調整枠として使ってもいいけど、
うん、
そこにかぶせても、その作業枠っていうのが邪魔して、
うんうんうん、
候補にならないっていうのがあるじゃん。
うんうんうんうん、
僕が望む UX は、もともと入ってる予定の上に、調整枠をかぶせた場合は、そこは、アベラブルになる。でも、その後に入ってきたものとコンフリクトした場合は、そこは調整枠から、解放されるっていう風な設計にしてほしい。
うん、で、うんうんうん、
つぶやいたらそうしますって言われた。
そうなんだ。僕はそもそも調整枠を用意するってことすらめんどくさいから。
IT やつ全部でしょ。
そう。でも、うん、カレンドリーってそもそも調整していい枠を10時から例えば5時とか、
はいはい、まず
その曜日ごとに制限できたり、
うん、
あとはその前の予定との間隔も調整できるんですよね。その何分空けなさい。で、その後のイベントも何分空けなさいみたいな。
はいはい。
っていうのと、あとは1日にイベントの数を何個までにしなさいっていうのも指定できるんですよね。
あ、確かに。
なんで僕は基本的に1日にあんまり予定入れたくないタイプなんで、
うんうん、
なんかそれがちょっと自分の使い方に結構バッチリハマってて、カレンドリーをずっと気に入ってますね。
いや、多分そうね、結構ちゃんとハックというか、きちんと使おうと思ったら、うんうん、多分カレンドリーが一番いいと思う。その、
うんうんうん、
量がリッチだし。
うんうんうん、
でちょっと使うんだったらミーティングバードとかスピアが結構よくて、
うん、
でもその3000億円ですよ。
ね、 でも書いてるけど、やっぱバイラルでめちゃくちゃ広がってるっていうのと、課金が結構面白くうまくいってるっていうのが面白いですよね。
どの話？
なんだっけ、コーヒーショップとかさ、
あ、そうそうそう、それ知らなかったんだ、俺。
予約時にお金を、いや、チケット代を得られるだから、あれなんだ、あれ、チケットのアプリあったじゃん。PTX 的な。
ピティックス。
そう、的な役割。
イベントレジスタとか。
あ、そうそうそうそう。そういうのに近い役割を、この UI で果たしてるっていうのはめっちゃ面白いなと思って。
でもこれ、静的な LP とこれで、もしをぶ、なんだろう、アンバンドルできるんじゃない？ っ
あ、本当そうだと思
て思ったんだよね。
う。うん、本当そう。
だから、それは知らなかった。本当単なる俺予定調整アプリだと思ってたから、昨日見てなんかヨガクラスとかのサブスクリプションっぽい感じの課金にも使えるとか書いてあって、それは確かにすげえなと思って。
例えばさ、ブログ書いて一番下にカレンドリーで10ドル払ったら僕の話をこれ30分ズームできますみたいなリンクをポチって貼ったら、なんかそういうね、いい流れも作れたりとか、
確かに。
予約を調整するのとそれに伴う課金を回収するっていう、そのすごいミニマムなんだけど一番欲しい部分がピッてあるっていうのはすごいっすよね。
いや、わかる。なんかそういう面談してお金取るみたいなサービス、友達と一緒に考えてた時があって、その時ちょっとモッシュ使って軽く MVP っぽく作ってみようかみたいな話してたから、
それ最近ってことか。思ったより最近の話だった。
それはなんかカレンドリーでできそうだなって思えてきた。なんかそうね、やっぱり予定調整とそれに伴う、その予定の在庫みたいなものと、あとその課金のコントロールって結構めんどくさいから。
めんどくさいですね。
とはいえ3000億ね。
いや、だから相当なボリューム伸びてんじゃない
前年比だって1200%
の？ えぐいな、12倍？
えぐすぎでし
えぐ
ょ
いな。
う。なんで、でも多分あれだろうね。やっぱこのコロナの中で、そういうふうな予定調整、特
あ、
に
そうだと思う。
オンライン中心のとか増えたんだろうね。
なんかカレンダリー便利なのは、Google Meet のリンクを勝手に吐き出すとか、Zoom のリンクを勝手に吐き出すっていうのを、つけておけるんですよ。なんで調整
へえ。
し終わった瞬間に、もうカレンダーに、この Zoom でやってねっていうのが、両方のにくっつくんですよ。
知らなかった。
なんで、それは超便利で、
それってでもさ、他の予定とかで使ってるとかもちゃんとチェックされてるのかな？
毎回新しいリンクを発行します。
でもあれじゃん、その、例えば一人のアカウントだったら、同じ時間に2個作れないじゃん。作れないはず。
どういうこと？同じ時間に Zoom リンクを2つってこと？
あ、でもそっか、ヤモティのカレンダーでコンフリクトすることないからか。
そうそうそう、ないんですよ。
それすごいね、便利。
非常にね、考えられてて、まあそこが付加価値高くて、確かそれを使おうとすると8ドルかかるんですよね、今。だけど、普通にね、秘書さん1人雇うよりもはるかに安いと思って。
確かに。
これはすごいなと思って使ってますね。忘れ
い
てた
や、
よ、カレンドリーのこと。日常に馴染みすぎてて。水
確か
と
に。
同じぐらい。
あれでもフリーミアムなんか2個とかしか作れないんだよね、
あ、
調
そう
整
そう。
枠。だ
30
から
分枠みたいな。
もうちょっと使わせてほしかったな。結構機能が細かいじゃん。だからやっぱ深い UX を得るまでに、なんか僕多分2枠って本当に3日とかで使い尽くしちゃって、これ以上どうしようかなっていうふうに悩んだ時に、やっぱ多分その今のヤモットほど強い洞察を得られなかったんだよね。
2枠ってことは2回予約したら終わるってこと？
終わる。
昔違ったんですよ。
嘘。
昔は無限で、
へえ。
ただし、例えば30分のミーティングですとか、その箱自体が1個か2個しか作れないっていうフリーミアムだった。
同じ。
同じ？
で、僕多分そのヤモッティみたいに、なんだろう、空いてる時間全部みたいな感じじゃなくて、毎回毎回カスタマイズして作ってたから、予定 A にはこの枠、予定 B には多分、使い方が多分、ユースケースが間違ったんだと思うんだけど。
なるほど。ヒカルさんってカレンダー結構日々埋まってる人ですか？
いや、そうでもない。
割と開けてる人？
結構開け
開け
てて る。
る人には、これ開けてるフィットはすげえ高いと思うんだよな。
確かに。
ちょっとも
そうう な
一
ん
回
だ
使
よ
って
ね。
みてよ。多分
そう
ス
ね。
ピアよりいいよ。
まあそうなんだろうけどね。それはそうなんでしょうけど。でもちょっとこれね、さらに来る可能性あるから、使わざるとか戻らざるを得ないな。
Yes. そう。あれですよ。クラブハウスよりはるかにいいですよ。
3000億か。
3000億か。
でも確かにそのスモール B みたいなの取り込めるっていう期待感もあるんだろうね、うん、
そうだろうね。
うん、いやでもこれ確かにサービス作るのに役立つなこれ。
うん、なんか、
うん、
あの別にやることそんな難しくないから、例えば大企業の人とのアポイントもこれで済ましてくれる人も多いし、
うん、
あとなんか予約、その予約取る前に質問をつけることができるんですよ。あなたの所属はとか。
はいはいはいはい。
なんで面接前のその情報収集もこれで済んだりするんですよね。
確かに。いやこれめっちゃいいよな。
めっちゃいいですよ。
僕だってやっぱメルカリ行くときカジュアル面談みたいなやつ本当もう何百本やったんだ
けど、それそれそれそれやそれ。
もう日程調整マジ辛かったもん。
わかる。
なんで知らなかったんやって思う。
うん。あったからねその時。
うん。
すでにあったらしい。
そうですね。
うん。
僕なんか募集とかでさ、
つまん
で
さ。わ、うん、かるわかる。その先がだるいんだよな。
正直一番やりたいのは確かそうだね。そのカレンドリーで、
うん、
枠を適当に調整していいです、
うん。
ただしこの質問全部答えてください、
うんうんうん。
で、それをベースに合うか合わないかはぶっちゃけこっちは決めますみたいなやつだと最高。
最高だね、確かに。
したら予定調整とあとそのなんか一次選考は一瞬で終わるっていう。
確かに、あのそれもさ、しかも Google カレンダーにバチってまず予定なんか入力したようで入っちゃうじゃん、
うん、
で Google カレンダー上で読んでちょっとキャンセルしたいなと思ったら、うん、Google カレンダーから今メールサクッて送れる機能ついてるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い
は
い、
そうね、
ですいませんっつって送ってで予定を削除したらなんかそれで済むからマジで使うものがその2個になるっていう。
まあそうだね。
普通カジュアル面談やろうと思ったらまず Facebook チャットでグループを作って紹介してくれた人にお礼を言いながらこんにちはなんとかです、なんとかかんとかでかんたらかんたらですって言って言い合って、はいはい、でその後日程候補でこれとこれとこれってやるために Google カレンダーに行って、で日程これどうですか、うわダメですとか、うわーってやった後にで事前にもし聞いたいことがあればなんとかって言ってわーって来たのをタレンティオに書いてとか
確かに
そういう時代だったと思うんですけど、この2、うんうん、カレンドリーがあれば全部終わるっていう。
でもなんかその予定の情報ってさ、多分結構なんだろう、得難い情報っていうか、まあ多分本当現代の黄金な気がするんだけど。
あ、確かにそれはいい視点ですね。
あんまりきちんとその構造データで持たれてないというか、いや構造データではあるけど、この予定がじゃあその必須なものかどうかとか、
うんうんうん、
もしくはそのこれがご飯なのかミーティングなのか雑談なのか、なんか単なるワンオンワンなのかとか、
うんうん、
そういうのってさ、タイトルに書かれた情報からも推測するしかないじゃない、
うん、
でまあ多分 Google カレンダーはそこを頑張って、例えばランチって入ってたらこうサムネイルをご飯の画像にするとかやってるけど、
やってるね。
なんかもうちょっとそれをね、あの、うん、ちゃんと取れたら結構でかいなとかは思う。なんかカレンダー情報ってすごい価値あるけどそんなに活用されてなくて。
確かに情報の重み付けが下手ですよね。
うん、例えばなんかね、そのこの人めちゃくちゃミーティングばっかしてるなとか、
うん、
この2人がいるミーティングめちゃくちゃ多すぎないとか、
うんうん、
なんかそのもしくはこの人なんかそのミーティングとミーティングの間の微妙な時間とかの使い方下手だなとか、
うんうんうん、
なんかそういう情報とかもいくらでも評価とかに使えたりとか。
確かに。
もしくはなんかその日々の、まあ、なんだろう、こうデイリートラック、
うん
の何かに使えそうな気はするんだけどね。
うんうんうんうん、
だからもそういうのって、まあ、もしかしたら Google は裏でやってるのかもしれないけど、
うん、
あんまないよね。
なんか、あれじゃね、これちょっと個人情報だから、カレンダー情報って。
うん、
なんか Google もいろいろやりづらいっていうのはあるのかもね。
ああ、なるほどね。
重みをつけるための情報を収集したりとか、タイトル以上のメタ情報を Google が扱いづらいとか、そういうのはあるのかもしれない。
確かに。なんかでもさ、一回 Google がやったやつよ、僕すごいいい施策だなと思ったのが、
うん、
あの定例の議事録がカレンダーに貼ってませんみたいな、
うん、それめっちゃいいじゃん。
やから、やからおるじゃん。いや、うん、貼ってない人がいるじゃん。
はいはいはい。
で、んだよ、このカレン、あのこの定例の議事録どれだよと思って Google Docs 開くじゃん、
うん、
そうするとあなたいつもこの時間のこの曜日のこの時間帯にこの Docs 開いてますっていうのが上に出るっていう。
へえ、そんななんだ。
機能は一時期あって、
うんうん、
なんかそういうのとかめちゃくちゃいいなって思うんだよね。だから
メル時代。
メル時代。
メルカリドックス文化だもんね。
そうそうそうそう。だからまあ、そういう、なんだろう、予定とバンドルされた他の何かみたいなやつを自動でサジェスチョンする、
うんうん、
とかは結構、例えば分かんないけど、僕が仮に101っていう時間では大体、なんかまだ初心者で101の心得みたいな、なんかその、
オンボードガイドライン的な。
何かを見ながらやってるとしたら、カレンダーに101って入ってる予定の時に、まあ、これ開きますかみたいな感じで推薦してくれるとかは全然できるし、
あ、確かに。
なんかランチってちょ、例えばディナーとかって入れた瞬間に、なんか食べログで自分の好きなこう候補みたいなやつがいくつか出てくるとかもできるし。
確かに。なんかあれだね、そのカレンダーに1個ドキュメントリンクを貼るような枠をちゃんと用意してさ、そこにこう貼っといて、で、それをなんかたくさんのボリュームで回収して学習させたら、なんか他の人はこういうタイトルの時にこのリンク貼ってますよって推薦出したりできるから、
確かに
今多分情報の吸い上げのフォーマットが結構雑というか、あのディスクリプションのところに何でも書いてるみたいな感じじゃないですか。
そうなんだよね。
そういう意味ではその使いやすい情報の形にはなってないんだろうなって感じはしますね。
でもガチで値千金な気がしてて、しかもその企業が欲しがるとかはそうあるかなと思って、例えばさっき言ったその、来週じゃディナーの予定を調整して、カレンダーでディナーが作られてするじゃん。でその瞬間にその情報をもとにペコッターみたいなのが全部やってくれるみたいな、そのバンドルサービスがあったとしたら、
確かに確かに。
ペコッター多分いくら金払ってもそこと提携したいと思うし、
確かに。
だから毎朝ランニングとかって予定入れてたら、そこにフィットビットが広告出るとか、
それこそあれですよね、なんか iPaaS 的なそのサースとサースをつなぐ API を作ってる会社ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それに近くて、カレンダーって結構起点になるから、カレンダーアズア API みたいな。
スケジュールアズアサービス。
そんな感じ。
うん、
なんか今の言ったやつもできるもんね、その予定入ってたら、あとはペコッターの人が見に行ってペコッターピッてやったらできるみたいな、手動ではもうできるはずで。ペコッターさん、これ事業にしたらどうですか？
いや、これとかとか、例えばあとなんだろう、例えばそのさっきクラブハウスの話したけど、まあ、僕ちょっと友達に音声系のサービスとか相談されたりすることがあるけど、やっぱそのユースケースというか使う時間を見つけるのが一番難しいんだよね。なんかユーザーの中でやっぱりその音声系のサービス定着するのって、その自分なりの使う時間とかタイミングっていうのを見つけた人なんだよね。だからやっぱそのなんだろう、ヘビーユーザーに聞くと、いや、お風呂入るときは聞くって決めてますとか、散歩するっていう習慣があって、それにその音声聞くっていうのがバンドされてますみたいな、
確かに混ぜていく感じで、
で逆にそれが発見でき自分で発見できてない人は、やっぱりあんまこう定着しないって感じだけど、なんかこの予定とかを見てこの合間の時間とか絶対にハマるとか、タクシー移動中はこれを聞いてほしいとか、そういうことをしたい業者はいっぱいいるから、まあ、それが人類のためにいいかは別として
やめてほしいけどな。
スケジュールアザーサービスにプラグインしたい事業者はめちゃくちゃいっぱいいるなと思うんだけど、
確かに。
そこのカレンダー情報をやっぱ統合して持ってるやつらがいないから、いけんちゃうこれ。
いけますね。
思った。
ヒカルさん、それで一攫千金狙いましょう。
カレンドリーかな。まあそこでも考えてんじゃないかな。
まあやるんだろうね。分かんない、今だと多分それよりもっとインパクト大きいことたくさんありそうだから、もしかしたらね、機能追加とかよりも単純にこのバイラルをさらに広げることの方がカレンダーがインパクトでかいとか、そう考えてる気がしますね。
まあね、でもこういうのって結構 データ的な問題だから、やっぱその最初の段階で設計しとかないと結構負債を生むから。
そうだね。
なんか昔のユーザーは全然使ってくれないそのタグ付けとかがあると結構あるから、
確かに
早めに気をつけた方がいいと思うんだけど。
確かに。なんかこれもうちょっとしたらカレンダーにこの Google に変われるんじゃないかって感じもしますけどね。
いや
ー、
そうだね。それはそうだと思う。
しかも相性超いいと思うんですよ。だってカレンダーに使ってる人ほとんど Google カレンダーのユーザーだから。
いやー、やばい、えぐいと思うね。
でもそう考えると Google がこれ作んない理由は何なんでしょうね。
確かに。
秒で作れんじゃんみたいな。
そうだね。そう、これ技術的には全然難しくない。
難しくない。
死ぬほどさ、似たサービスあるじゃん。
あるあるある。
確かに Google なぜ作んない？
そう。Why not Google？
なんでだろうね。やりづらい何かあんのかな？
ね。だし、確かにネットワーク効果効いてるけど、カレンドリー上で。だけど Google の方がよっぽどネットワーク強いから。
まあ一瞬でひっくり返せますね。
5秒ぐらいでひっくり返るよね。リースしたら、もうこっちでいいじゃんってなるよ、ね。
終了
ね。あの Google Meet も同じでさ、最近の進化やばいって知ってました？
知ってる。 あれも知らない、教えて。
知らない、あの背景が、
はい、それかよ、知ってる。
ぼやかしたり、まず画像つけられるようになったり、あと音声ノイズのキャンセリングも自動で入ったりみたいな。
はいはいはい。
だから、で、Zoom と違ってアプリいらないし。
いや、そうね。
うん。僕が今、Google Meet で不満なのは、音声だけ録音することができないっていう、その一点のみですね。
あ、できないんだ。
できない。それができるようになったら、正直もう Zoom は早く捨てたい。
ね、でもそれ、それこそね、Zoom とか Meet が、その背景の、うん、そのノイズを自動キャンセルする機能を入れて、
うん、
あクリスプ死んだなみたいな。こうしてスタートアップは、まあ、きっと
殺される
みたいな、殺されるみたいな感じだったけど、
はいはい、
でカレンドリーも Google がちょっと本気出せば
ひねられちゃうね。
小指でベシッと殺されるよね。
本当そうだね。カレンドリーが Google に殺されない理由があるとしたら、例えばマイクロソフトのカレンダーとか、なんかそのあらゆるカレンダーとつながってるみたいな状態になると Google はやりづらいんじゃないかな。
いや、そうなんじゃない？いや、多分そうなんじゃない？
今そんな感じなのかな？
うん、だからやっぱそのプラットフォームレスというか、
うんうんうん、
なんかベンダーフリーなところはいいんじゃないの？
なるほどね、ホームレスな。
ホームレス。
ホームレスサービスな。
やめとけ。やめとけ、炎上するぞ。
確かに。確かにそうかも。すでにネットワークが効いてるっていうこと以上に、そっちのネットワークが強いっていうのが大きいのかもね。
あとやっぱあれじゃない？その、あれもそんな、例えばその、Google だったら Meet 使えってなるじゃん。
うん。
いやでも、Zoom を使っている人の方が多いのだみたいな、そういうのがあるのかな。
ああ、確かに。
そういう意味で言うと、やっぱりその、なんだろう、特定の、そのカレンダー、すべての何かがこう、
うん、
依存してない方が信用できるみたいなのがあるのかな。
うんうん、ああ、確かに。
わからん。
わからん。
確かに、理由がわからん。
ね。
うん。なんか、ちょくちょく手挙げてる人いるんだよ。
え、そうなの？知らんかったよ。
あ、違う？違うかな。
あの画面切ってた。
いや。
え、もう50人もいるじゃん。
せやで。
どうなされました、皆様。
おはようございます。ですね。
まずきの皆さん、おはようございます。
皆様、おはようございます。これだから、毎週やってもいいね、これ。そういう意味では。
そうですね。まあ、僕は全然毎週やるぐらいのつもりでしたよ。今、マチューダさんをフォローしました。
いや、っていうか、これさ、うん、お前、勝手にセットしてさ。
うん、
俺、昨日知ったから、これ。
もう会社でもそういうことあるんですよね。もうなんか勝手に進めましたみたいな。
いや、そうなんですよ、うん。いや、皆さん聞いてくださいよ。昨日、昨日ツイッターで、うん、明日クラブハウスでフリーアジェンダ公開収録ですって流れてきて、で、ヤモティと俺のアイコンがめっちゃ流れてきて、えっつって、何のフェイクニュース
フェイクニュース。
フリーアジェンダ公式ツイッターから流れてきて、
うん、
お、寄るんだみたいな、知るっていう。で、クラブハウス開けたら、もうセットされてて、
予定がね。
そうそうそう。
で、なんなら今朝入ったら、それぞれのフリーアジェンダが立ち上がる。
あのサムネ使ってほしいの、あれ、めっちゃおもろかった。
あのサムネ、マチさんお願いします。
フリーアジェンダ2個ある。うん、これ、何度見ても面白い。
あとでそれツイートしよう。
確かに俺もツイートしようかな。
うん、
え、でも、え、これちょっとでも、あれですね。これコメントコミュニケーションできないけど、皆さんはこの時間から普段起きている方々で、
うん、
朝のルーチンにこれが乗っかっただけなのか、このために起きたのか気になりますね。
でもさ、あれじゃん。あの、うさぎどんさんとかはさ、
平野くんね。
あ、そうそう。あ、フルネーム、平野さん。平野さんとかはあれでしょ？このために起きたんでしょ？頑張って。
確かに、頑張っておきますって書いてあったしな。
そうですね。カオスですね。
え、でもあれですよ。平野さんやってるスタートアップチャットっていうポッドキャスト
も。スタチャね、スタチャ。
やぶスタチャもクラブハウスやるって言ったから、
はい。うん。
ちょっとこれ今度乗り込みで。
乗り込みすっか。
場外乱闘する。
うん。じゃあ僕は乗り込みやすい。朝6時までぐらいの間でお願いします。
フリーアジェンダ勢でスタチャ潰してみた。
そうですね。あとなんかさ、ほんと先週のクラブハウス始まってばっかぐらいの時に、ヒカルさんがいる部屋に入ってって、僕がレイズハンドして、どうもフリーアジェンダですって始めたケースがありましたよね。
あったっけ？忘れた。あれ、あったっけ、
うん、このアイコンが2個並ぶとそういう風に見えるっていう。
確かに。え、でもこれはまあ、たまには夜やってもいいんじゃない？だからクラブハウス最適化って意味では。
まあ夜ね、僕夜の時間がなかなか取りづらいですからね。
確かに。
うん。
まあ、新時出演してもいいんで。
そう、夜怪獣がマジでさ、最近すごいんですよ。元気なんだよ、元気。男の子ってアホだなって思いますね。
ああ、確かに。
うん、
あれ、なんかヤボティが先日してたツイート、うん、 動画めっちゃおもろかったんだよ。なんだっけ。
なんかね、あの僕の
顔に書いてあそう。
そうそう。子供がなんかちょっとおちゃらけてて、で、そのいたずらしようとしてたんですよ。
うん、
なんで、おお前っつって、お前今からいたずらしようって顔に書いてるぞって言ったら、なんか椅子バッて飛び降りて、洗面所にドゥワーって走って行って鏡見て帰ってきて、書いてないやっけって。
めっちゃ可愛い。
ガチレスされた。
めちゃくちゃ可愛い。マジアホやな。アホやな。
めっちゃアホじゃん。可愛いよね。
でも知らなかったらそんな感じになるよね。
なるよね。うん、ここに本当にいたずらするぞって書いてるって思ったんだろうね。
それ純粋に怪奇現象。まあそんな感じかな。
そうですね。
いやでもね、こんなとりあえずいつも通りのフリーアジェンダ収録ルーチンがクラブハウスでコンテンツになるって、これ素晴らしいですね。
そうっすね。なんかどうなんでしょう、これ面白いんかな。
いや面白くないんじゃない。
面白くないよね。だってポッドキャスト聞いたら同じの出てくるしね。まあでも先駆けて聞けん。
いやでも俺決めたんだよね。
なんて
、
うん、
いやコンテンツの、自分が持ってるコンテンツの面白い面白くないを、
うん、
自分で判断するのはやめようって思ったんですよ。
なるほどなるほど。
だってこれも別にもともと僕らが単にスタバで話してる内容じゃないですか、
うん、そうだった。
いやなんかそのあれっすね、スタンド FM やってて思うんですけど、
うん、
これってやっぱそのコンテンツのメルカリだなって思うことあって、
ほうほうほう、
メルカリって自分が持ってるものに価値がない、もういらないものって思ってるものを、やっぱその広いネットワークの中で誰かが価値を見出してくれるっていう風な、その価値のアービトラージによるサービスだと思うんですよね。
セドリア
で、音声も、音声とかまあこれもそうだけど、自分たちからすると普通の話、別に目新しい知識でも目新しい視点でもないと思って話してる話が、誰かからすると、それ確かに面白いなっていう風になるっていう、
確かに。
その状態なわけじゃん。
確かに、確かに。
やっぱその広いネットワークがあると、誰かがその自分が分かってない価値っていうのを見出してくれたりとか、もしくはまあその自分の10年前の自分だったら面白いっていう風な価値みたいなものっていうのを10年前10歳若い誰かが見出してくれるわけだから、なんか僕らも多分そうやって育ってると思うんだよね。自分たちの10個とか15個上の人が、まあこれ当たり前だから誰でも知ってるだろうと思って書いたブログを読んで、これすげえみたいな、こんな考え方あんのかみたいな、
確かに
やべえなみたいな。だからそのコンテンツが面白い面白くないみたいな話を自分で判断するべきではなくて、それより大事なのは、まあそれをとりあえずオープンに晒すっていうことだなって
確かに
思ってるんですよ。
いいこと言いますね。
あざーす。増えた
増えてない、増えてない、だいぶ減った。
やめとけやめとけ。
クソ減ったわ、最悪。
お前やめとけ、お前やめとけよ、傷つくだろ。
例えばマチルダがあれだよ、ツイッターにもうすでに、ま、あれだわ、ライブ実況的なのやってくれてる。
そう、
マチルダってさ、ほんと仕事できるよ。
マチルダはね、
言うの仕事できるっていうか、マジですごいよね、こういうの。
ちょっとマチさん一瞬クラブハウス側では、クラブハウスで招待してもあれか、ズーム側には反映されないのか。
そこが問題ですよね。僕がこのヘッドフォンここに近づけとこうか。
あ、でもマチコ山下ハズサムシングって言ってるよ。
お、ゴーゴ
ー。よし。マチさんを招待します。
はい、僕はツイッター見てます。
ちょっとこれでも、ポッドキャスト側だと聞こえない可能性がありますね。あ、マチさんおはようございます。あ、てか、俺も聞こえないわ。
あ、そうだ、俺も聞こえないわ。
さて、
イヤホンこっちにしない。
あ、マジでおはようございます。
おはようございます。聞こえますか？
聞こえます。
聞こえます。
たくさん褒めていただいてありがとうございます。
いや、まさか朝から。大丈夫？
大丈夫
大丈夫
大丈夫大丈夫。聞きましたよ。
まあね、でもこれ確かにこうやってパッと上がってもらえるのはありがたい。
これからなんかね、またゲスト呼びましょう、この感じで。
確かに、ちょっとクラブハウスの、クラブハウスを含めたどういう企画があるかをちょっと考えてくださいよ。
やりましょう。はい。ね。
いや、皆さんね、本当、マチさんは本当に有能なんですよね。
これさ、マチルダに時計入ってもらうんだったら、マチルダがズームに入ってれば解決するのではって思ったんですけど、どうですか？
そうだね。
多分そうっすね。
うん。
起きてるのはそうだね。
確かに、マチルダの顔も見えるし、最高なんですね。
確かに。うん、ちょっとでもね、これクラブハウスがあることで広がりはある気がするね。
確かに。ちなみにさ、最後にヒカルさんに聞きたいんだけどさ、スタンド FM ってこのクラブハウスがバズり始めてからどんな感じなの？
あ、でも俺スタンド FM ってそのライブというかそのインタラクティブな使い方してないから、
あ、
単に撮ってあげる以上みたいな、
なるほどなるほど、
感じだからそんなに分かんないかな。
あ、
やっぱ可処分時間は相当食われてんじゃない？
視聴者数とかどうなの？ヒカルさんのそのディスティンクトミーの。
俺ずっと同じだから毎日。
ああ、じゃあ別に影響は受けてないってことか。
あ、でもやっぱなんかその優先順位が下がってるとかはある気がしてて、
うんうんうん、1
本取ったらそれが、まあ、その何百再生とかいくっていう風な、その到達するところは変わらないけど、
うん、
その曲線が変わってきてる気がする。
緩やかになってる。
緩やかになってる。
ああ、でもそれはあるな。
だから多分聞くは聞くけど優先度は下がってるみたいな人が結構増えてるけど、うんうん、その人が多分消費する音声コンテンツ自体のなんだろう、ボリュームが増えてるから、
うんうん、
消費はされるけど優先度は下がってるみたいな感覚なんじゃないかなっていう気がしてて。
なるほどね。
なんかそれ YouTuber の人も怒ってるって言った気がする。
ああ、なるほどなるほど。
なんか昔からいるその YouTuber の人が、うんうん、まあ、芸能人とかたくさん流入してきてどうですか、うんうん、みたいな感じのインタビューされてて、
うん、
いや、なんかそのそもそも芸能人が入ってきてその、うんうん、競争するとかじゃないと、まあ、その人が増えることによってその視聴者が YouTube を見る全体の総量は増えると。でもやっぱその優先度があるから見られる時間は遅く、うんうん、なんだろう、タイミングが遅くなるから一気に伸びなくなったって言ってた。
あ、
そんな感じ。
プリファレンス問題ですね。
うん、ですね。
なるほど。なんか僕のやつもそのいや再生数伸びてんだよな。だからちょっと思ったのはクラブハウスで、なんだろう、一元さんを集めてポッドキャストに流すみたいな。
ああ、それはあり。
そういうムーブはありそうだなと思って。
確かに。今度じゃあ夜フリーアジェンダを公開してそこで個人ポッドキャストの方に送客しよう、うん、
個人かよ。
でもさ、あれじゃない？
フリーアジェンダじゃねえんかい。
フリーアジェンダだと、そうだね、フリーアジェンダもフリーアジェンダ、はい、
うん、
でもまあ、あれじゃない、その、だから、多分そういう意味で言うと、コンテンツの内容とかは、
うんうん、
まあ、僕とかヤモティはそこそこなんだろう、役立つ系、コミュニケーション中心っていうよりは役立つ系のコンテンツではあるわけじゃん、個人のポッドキャストも。
うんうんうん、
だからそれってやっぱり、その、この、クラブハウスとは競合しづらいんじゃないかな。
逆に、
スタンド FM でもライブみたいにコミュニケーション中心にやった人っていうのは、まあ、もろにクラブハウス側の影響を受ける可能性が高い気がするね。
確かに、ガチャガチャやってる人はね。
うん。結構やっぱ、ポッドキャストとこのライブっていうものをすごい切り離して、コンテンツ作りというか、設計していくっていうことは求められると、そうは思いますね。
そうですね。なんか、うん、あの原さん、DCM の原さんとかも言ってたけど、やっぱ海外だと本当はこうモデレーターがちゃんとこうエデュケーションされて、
はいはいはい、
モデレーターがその議論のトピックをちゃんとセットして、でそれに対して一人ずつこう時間をギブして回していくみたい な、
うん、
なんかそういうトレーニングも公式に、クラブハウス側が提供してやってるけど、日本は本当にこう何トークルームというかペチャペチャ喋るみたいな、
うん、
でお互いが忖度し合いながらマイクを渡し合うっていう世界観になってるから、うん、ちょっと使われ方は全然違うんだろうなっていう。なんかもう少し
その
モデレートをするタイプのやつも見てみたい気はしますね。その方が議論としては面白そうだし。
いやだからね、でも海外ってその順々にマイク回していくっていう風な文化があるがゆえに、
うん、
スピーカー50人とかになってて、
うんうんうん、
なんか見れたもんじゃない番組結構あるから、まあよしあしだね。みんな手挙げてるからすごいよね。
うん。
フリーアジェンダのこれすごいね。誰も乗り込んでこない。
それ初めに牽制したからじゃない。
まあもしくはもう誰も実際は聞いてないからね。
そうっすね。
まあでもね、ちょっとこれ感想というか、確かにツイッターとかで感想流れてると嬉しいんだけど。
ちょっとなんだっけ、ハッシュタグ作ったんでよかったら。
え？
ありがとうございます。ハッシュタグ CH フリーアジェンダ。
そんなあるの？
あります。そしてこれちょっと一回番組的な意味ではこっちを切っておきますね。はーい。